高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。いよいよ先日から引っ張りに引っ張ってるというか、話しまくっているラジコが始まるので、ワクワクしている。もう1週間ぐらいからワクワクしてる高野です。
はい、
でも未だになんか詳しいスペックがよくわからないので、どうしようかと思ってます。
ああ、でももうすぐなったね。
ただね、もううちの父に話したらね、もう父がパソコン買うって言い出してたんでね。
おお、いいじゃない。
まあ、なんかおすすめの ネットブックなどありましたらお知らせください。
はい。ハンスケです。ネットブックどころではなくてですね、私は確定申告すっかり忘れておりました。 あと1週間どうする俺みたいな状態のハンスケと、
はい、私は今日かなりショックだったんですけど、
うん、
ツイッターで知り合った者同士がついにツイコンナフという記事を見つけて、とうとうツイッターもここまで来たかということで、ツイッターでおしゃべりを弾ませて、
うん、
でスカイプで、うん、また親睦を深められて、
うん、
ついには一緒に、暮らされて、じゃあ結婚するかということらしいんですけど、なんとそのスカイプでプロポーズなんてすごいかっこいいではないかと、感動してる。
プロポーズをスカイプでしたの？
そう書いてるんですよ。それがまたおしゃれじゃないですか、現代っぽくって。
はい、じゃあ女性の高野さん的にはどうでしょう、スカイプでプロポーズされたら。
いやー、なんか声色が違う人だったらどうしようとかね。この羽が上手い人だったらどうしようとか思っちゃいますけど。
高野さんって結婚してくださいみたいな。
思っちゃいますね。
はい、
でもちょっといくらなんでもスカイプではね。
はい、アホのことやってないで切りましょう。
はい、
はい、あ、でも本編行く前になんかあるんだよね、大事なお知らせ、はい、ね、
大事なお知らせで、大事なコメントいただきまして、
はい、
はい、先日写真を見て語ろうの時に、
うん、
カモの話をしたと思うんですけど、写真もご覧いただいてるんですけど、そのカモについてですね、もう素晴らしいコメントをアウチさんからいただきましたので、
ああ、なんかミリさんがおしゃれなカモさんと地味なカモさんって言ってたカモさんですよね。
はい、
うん、
まあ、ちょっと読んでもよろしいでしょうか。
はい、
アウチです。高野ブックラジオ44回聞きました。
うん、
くちばしの前回のね、写真をご覧いただきながらお聞きいただきたいんですけど、
うん、
くちばしの先っちょだけが一部だけ黄色いカモはカルガモです、
うん、
これは年がら年中同じところにいるカモなので、うん、夏に行っても見られるはず。ハンスケさんや私の家の近くにもいます。
お、
カルガモはオスもメスも同じような茶色い姿をしています。
あ、います。うちの家にもおります。
なるほど。
で、頭が緑色のカモはマガモで、うん、これは冬だけ日本にやってくる渡り鳥です。
うん、
この写真では前を泳いでいる黄色い、あ、前を泳いでいる茶色いのがマガモのメスで、つがいですね、ということですね。うん、つがいだったんですね。比較的数が多いので、こちらも珍しくありません。
うん、
で、ちょっと前なんですけど、うん、第35回の年越しスペシャル、
うんうん、
雪が降った、お正月の写真を紹介したんですけども、
うんうんうんうん、
スペシャルに写っていたカモはおそらくカワアイサという渡り鳥のカモです。
またこれともまた違うんだ。
写りが大きくないので推測ですけど、
うん、
ということでね、これは数が少ないので珍しいです。
おお、そうなんだ。
後ろ髪がツーッと伸びている、サイボーグ009の002ジェットというのが特徴。
これ分かるのかな、みんな。
いや、私ちょっといまいちつかみきれて
ない。分かんないんだ。ああ、そうなんだ。
でも何となく分かります、どういうのかなっていうのはね。
あれだよね、ジェットって空飛ぶやつよね。あれ、ミリさんついてきてくんないのこれ。嘘。
あらら。
アウチさんと僕だけ。ね、こう髪の毛がね、シャキーンってね、後ろにこう尖って、はい、前はこうちょっと垂れて、明日の上チックな感じで垂れてて、金髪で外人さんで鼻がすごい高だ、鼻高だっかみたいな感じの。
はい、
え そんな感じなの二人とも。うわぁ、俺、ミリさんはわかると思う。
さほどしてなかったんじゃないですか。まあでも。
申し訳ない。
クールなキャラなんですよ。
まあ、いや、あうちゃんのメール、コメントですけども、野鳥を取るには、野鳥を取るには長い望遠レンズが必要になってしまうので、なかなかトライできないですよね。私もそうです。うん、でも3月になって四十から、かっこ秋葉原の街路樹で見ました。うん、とか、メジロが飛んでいるのを見かけて嬉しくなってきているアウチでしたということでですね。
ありがとうございます。
完璧なコメントをいただきました。もう、ね、私たちがかなりあやふやにね、お届けしてたところを、もうすっきり解説ということでね。
はい、こういう、ね、皆さんのコメントによって番組は成り立つというのが、
本当です。
よくわかりますよね。もう、アウチさんもプロだからね、詳しく言わない方がいいのかもしれないから、まあ、言わないけど。
あ、そう
ですか。うん、いや、もう私、一度、なんか、ユーストリームで、
うん、
なんか制作されてるのを、
うん、あ、もう流されてたりするんだ。
いや、一回だけ見たんですよ。
うん、
で、とても恐ろしいものをなんかこう塗られてってびっくりしたんですけど。
そうなの？
あ、一度だけ私拝見しました、それ。
はい、青木さんのツイッターアカウントフォローしてもらうとですね、はい、もしかしたらそういうのが言うと漏れされてるかもしれないので、チェックされるといいかもしれません。まあ、プロということだけお伝えしておきましょう。
はい。はい、まあでもね、いろんな丘も実は撮ってたんだなという、ね、うん、コメントでね、気づかされたというか、
うんうん、
つがいも撮ってたしみたいなことで ね
珍しいの撮ってたんで、うん、002撮ってたんだよ、
うん、いや、そう思ってね、うん、もう一回ね、自分の写真見てみたんですけど、やっぱりかなり、ね、うん、写りがね、ちょっと解像度がかなり厳しかったんで、
そうなんだ、
どうかなと思ったんですけど、でもそうに違いないということでね、
そうなんだ、やっぱジェットだけに速くて写んなかったんだね、
写んなかったのか、はい、どうかね、はい、はい、い
や、でも考えたらあれだよね、青木さん最初の頃ヒガンバナのお話もコメントいただいてね、
はいはい、
うん、またよろしくお願いします、アウチさん。
で、まあ、今日にな、今日、あ、7日にはスノーさんにもね、またコメントいただき
ました。あ、そうなの？
橋の写真がいいですね。三冠だと背景に変化があっていいな。ご存知の通り、埼玉の平野部に住んでいると、右向いても左向いても平地ですからね。過去笑い。ということで。
はい、どうも。はい。スノーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。お願いします。
はい。そう、スノーさんも結構豆だからね、こうやってちゃんとコメント入れてくれるので。
ね、ありがとうございます。
私、すっかり虫状態になってるんじゃないかなと思うんですが、ごめんなさい、スノーさん。この場を借りてお詫びしたいと思います。はい。ということで、今週は、いろいろになっちゃうんですけど、美術展のご案内だったりとか、私が、慶応義塾の日吉キャンパスのワークショップに行ってきたお話を少しご紹介させてもらおうかなと思っております。はい、CM 入りました。今のうちにちょっと飲み物買いに行ってきますね。
はーい、
はい、
あ、高野さん、
はい、
昨日アンナチュラルの収録の時に聞いたんですけど、はい、3月21日のゴリラのイベントあるじゃないですか、
はいはい、
それの B 面、それの B 面でですね、なんと高野さんの番組に出られた哲夫さんがなんか大変なことになりそうなんですよ。
ん、何のことでしょう。デビューするんですかね。
そうなんだ、ね、ライブをされるらしいんですけど。
ライブを。
はい。なんかね、ビジュアル系のコスプレを身にまとってですね。
なんと。
ウクレレ片手に大パフォーマンスという計画がされてるらしいんですよ。
すごいですね。
はい。
ビジュアル系にね、ウクレレって斬新ですね。
斬新ですよね、本当に。
ねえ、はい、もう、あっけに取られますね。
はい。
ゴン父もびっくりみたいなね。
そうですね。
うん。
はい。
面白そうですね、それはね。
そうね、ものすごく気になるんですよ。
ね、うん、私もね、なんか、 明日ちょっと食い倒れっていうところにね、
はい、
遊びに行くみたいなんで、
はいはいはい、
行こうかなと思ってるんで、
はい、
それはちょっとね教えてあげなきゃいけないところですね。
そうですね、これはもう皆さんにぜひともぜひとも、
おう、
はい
はい、教えてください。
はい、
でそのその B 面って、まあ、B 面ってなんかなと思ったから、はいはい、申し込みってどうなってるんでしょう。
ですね、申し込みはあのクリラジのホームページのアップルのページのとこから申し込みができますので、はい、そちらの方から、はい、っていう風になってるんです。はい、はい、
もう続々と希望者多数
見たいですよ。なんか大変なことになってるらしいですよ、噂が噂を読んで、はい、
ぎゅうぎゅうみたいな感じですか。
はい、
ぎゅうぎゅうのライブで送れるという。
そう、送れるです。
ごめんね、お待たせ。あ、もう CM 終わりそうだね。
はい、
いますよ。
はい、
はい、
はい、ということで、前半は高野さんからいろいろと情報のお知らせがあると。
はい、
はい、
お正月ぐらい、去年からですね、
うん、
もうあの声を大にして言ってるんですけど、
うん、
長谷川東博の展覧会が、うん、うっかりしてる間にすっかり始まっておりまして、
ほう、
なんとね、これによるとですね、
うん、
2月の23日からすでにもうすっかり始まっていたことに気がつきまして、
うん、
まあ、昨日この収録してる前日のね、うん、あの日曜美術館でも、
うん、
東博の特集があったりしてですね、
あ、本当、
そろそろ盛り上がる頃ではないかということで、
うん、
で、まあ、3月22日までなる、あの東京のね国立博物館平成館上野公園にありますけど、
あ、はいはい、
22日まで、
22日までなの？
そうです、短いです。
うん、ああ、22日ですか。それはまたなんと。は
い、駆け足で、もう、駆け足でといっても、行ったところで見れるのかどうかっていう。
最終日か、22日。
短いです。
はい。
はい。急いでください。
はい。
で、まあ、昨日もね、その日曜美術館で、だいぶ、作品を見たりですとかね。
うん。うん、
あ、しまして、
うん、
お腹いっぱいになるかなと思いつつも、
うん、
またあのやっぱり本物を見てみたいなという心がですね、
なるほど、
しておりまして、うん、でも私が行くのはあの京都店ですね、やはり、
はいはいはい、
はい、
京都店は巡回なんだ、
巡回になっておりまして、
うん、
京都では4月10日から5月9日という、
あ、はいはい、
もう最後はゴールデンウィーク真っ只中というですね、
あ、なるほど、
時期に開催となっております。
お、それはいけそうなの、はい、高野さん、
まあ、あの一応ね5月にね、うん、その私の友人展覧会があるので、
うんうん、
一緒にとは思ってたんですけど、
うん、
どうもそっちの日程がちょっといまいちまだわからないので、
あ、なるほど、
わからないのと、あとゴールデンウィークは多分大変なことになるだろうと思いまして、
うんうん、
4月中にもしかしたら行くかもしれないんですけど、
あ、なるほどね、
あ、国立博物館なんですね、京都ね。
そうなんです、あの東山七条の、うん、あの33間堂の向かいにあるところ、
そうですね、
うん、
そちらで4月10日から5月9日ということでですね、
うん、
展示会もあるそうなんで、前期と後期で出る出ない
作品
もね、ちょっとチェックしていかれるといいと思うんですけど、
なるほどね、
はい、
はい、
で、まあ、あのこのサイトなんかもすごく力入れ作られてまして、
うん、
京都店のサイトではなんか東博すごろくとかあったりするからです
ね。そんなのもあった。
可愛らしい、
あ
の状況に、あのなっておりますね。
なるほどね。はい、
で、そうですね。これ、東博人生すごろくとかいうのがありますので。
うん、
それもちょっと参考にしながらですね、
うん、
で、まあ、いろんなやっぱりこの展覧会のグッズがあるみたいなんですけど、
うんうん、
それでもう高野が何としてでも買ってきたいなと思ってるのがありまして、
うん
う
ん、あのなんとあの東博のねお猿さんの有名な絵があるんですけど、
うん、
はい、東博のですね、
うん、
これは、うん、あ、古木円光図という、
はい、
お猿さんがあの ベナガザルが遊んでいる絵があるんですけども、うん、猿をそのままぬいぐるみにしたグッズが出てるらしいんです。
へ
それがねまたすごい可愛いんですよ。このリンク先でね、
こんななんか水墨画みたいなこの猿がぬいぐるみになっちゃうの、う
ん、そうなんですよ。
へ
先見ていただけるとねその写真がちらっと出てるんですけど、
いやでも面白い試みですよね。
ですね、
うん、なんか今まででしたらそんな作るって言ったら、うんうん、ね、なんか美術の偉い人がですね そんなことを作るなんてってこう怒られそうな感じなんですけど、これでも可愛らしそうな感じですよね。これがね、
あでもいい感じにできてるね。
いい感じでしょう。なんか可愛らしいから、うん、でも東博何に来てたらどう言うかなとは思う。喜ぶよ、すっごい喜ぶかね、うん、もう発売禁止にするから
かなと思う。怒ってしまったですか。
喜ぶんじゃないかな。
なんかでもこのトートバッグもかっこいいな。
そう、トートバッグもね、なかなかね。
うん。うん、いい
か。あとね、いろんなものがありますので、それにも注目されながら。
うん。
はい。まあ、作品はね、もちろん、見てのお楽しみということで、ここでは言いませんけど。
うん。
はい。
で、その、高野さん的に、一点、どうしても見たいのは、
うん、やっぱり漫画のね、
うん、
やつですね。はい、
マンダラの、
マンダラの、
うん、
マンダラのですね、
うん、
マンダラというか仏涅槃図ですね。お釈迦様が旅立たれて行かれる時の様子を描いたすごいでっかい作品が出るんですけど、
あこれでかい、あ高さ10メートルもあるの、うん、
これ すごい10メーターっていうのは大迫力ですね。
そうなんですよ。で東京店の様子だとあんまり、うん、もうで高いので、
うん、
なんかちょっと二つ折り状態というかですね、下が垂れたような状態で展示されてるらしいんですけど、
それはどうなんだろう、微妙な感じがするね。
ちょっと心配じゃあるんですけど、まあそこら辺はねクリアしてるんだと思うんですけどね。
なるほどね。
そうで、まあ本当首を振らないと見れないというか、大仏さんのような状況になってるんではないかと、あその迫力をね、もうテレビとかでねいくら図柄見てもやっぱりその迫力があると思うので、
うん、そうだよね、
それを見ていきたいですね。
なるほどね、
うん、あとはまあ少林寺屏風とか、
ああ僕もこれをちょっと見てみたい。
あとねさっき言ってた古木円光寺ですかね、これはでも後期陳列になってるんですよね。となると京都店だとあれです、ゴールデンウィークに当たってしまうわけなんですけど。
なるほどね。
なるほど。
東京はもう昨日まで。
東京はねもう残念ながら
見れないんだね。
ちょっとないですけどね。京都に来てください皆さんということで。
なるほど。はい。
昨日のね日曜日ですか。うん、まあこれから来週というかこの放送があった次の日曜日の多分夜の日曜日ですまで見れると思うんですけど。
うんうんうん、
はいはい。
少林寺屏風にオマージュをということで、うん、杉本さんが作品を解説されたりしてましたね。
ああそうなんだ、
うんうん、
なるほどね。
だからまあこれねぜひ行ってみたいなというところで、う
ん、
はい、
すげえ混んでそうですね。でも
ねえもうテレビでこれだけされてしまってはですね、かなりのものを予想しなければならないとは思うんですけど、まあ、できるだけね平日に出かけられる方はね平日に出かけたかと思いますね。
そうですね。はい、ということで長谷川東博の特別展もう始まってますよということで、
すっかり始まってました。
はい、ご紹介になりました。で、続いて私の方から、慶応義塾大学の日吉キャンパスでやってたワークショップの方に行った話をしたいと思います。
はい、
これ前この番組でもちらっと言ったんだよね、先週だったっけ、ちらっと行ってきましたというお話をしたと思うんですが、ちょっと他のとこの番組ではちょっと話をしたりもしたんで、どこまでどう話したか忘れちゃったんですけど、慶応義塾大学の日吉のキャンパスで、子供向けのワークショップが一般が入れるような形でやってますという なんかですね、チラシが入ったんかな、神さんが見つけて、これ行ってみようかみたいな話だったんですけど、かなりに、校舎2つ分丸々かな、かなりの、ワークショップの数がありまして、で僕大学行ってないので、大学のキャンパスに入ること自体が、キャンパスっていう意味では東大とか行ってるからあれなんだけど、校舎の中入るのって初めてだったんですよ。で、もう大学ってこんななんだみたいな感じから始まってですね、まあちょっとブログの方に上げた写真からいきますと、1枚目がもう入った最初のエントランスというかね、そこにこう、
はいはい、
カラフルな糸で飾り付けがしてあったんですが、まあこれについては最後またもう一回出てきますけども、はい、まあ、こんなところを入ってってですね、大学ってこうなんだみたいな感動しながら私は入っていたんですけども、もうね、着いた時にもう行列できたんですよ、受付で。雨降ってたんですけど、でどうなんだろうとか思っていたんですが、まあ先に昼食を取ってるうちにそれはなくなってはいたんですが、まあ結構たくさんの人が来られていて、でもう花からすごい数あったから、まあ見れても5つ6つみたいな感じでは思ってたんですが、多分全部で100ぐらいあると思うんですよね、
はい、
ワークショップ自体は。
はい、
で、まあそんな5つか6つ見れたらいいねとは思ってたんですが、とんでもなくて、こうチェックをあらかじめその届いたチラシに一覧があったので、まあ子供が見たい、ここ行きたい、ここ行きたいっていうのをチェックを10か12、3かなしてあったんですけど、
はい、
順番に行ったらことごとく1時間待ちとか、ってこんだけあって1時間待ちみたいな、まあ、全部がそうだったわけでもないんですけど、ほとんど結構そんな感じで、どこのワークショップも、まあ、その校舎の中にある教室一つ一つで、あのワークショップがそれぞれあって、まあ、どこの教室もなんかそんな感じになってたんですよ。で、まあ今回2つかな、そのワークショップできたやつをご紹介するんですが、1個目がね、はい、箱型のティッシュ箱を、
あ、はいはいはい、
作ってみましょうっていうので、
はい、
まあ、これ2枚目がその入り口にあったやつ、こんな感じでね、どこの教室でもこの、なんて言うんでしょう、ここは何をやってますよみたいなのが貼ってあって、まあそれどんなものか分かるようなのがこう周りに飾ってるっていうパターンで、所要時間とかね、参加の仕方とかっていうのはこういう形で統一されて入り口に出ているんですけど、ここがたまたま、10分ぐらいお待ちいただければみたいな状況だったので、いいじゃんいいじゃんって、子供はねあんまりもっと他に興味があるようなのいろいろあったんだから、ちょっと乗る気じゃなかったんですけど、もう僕はここの入り口を見て、これやれやれっていうことで、もうこのデザインがねハマってしまいまして、はい、私は。で、まあ、入るときは全然分かんなかったんですけど、デザイナーさんがこれは主催されてたみたいです、このワークショップに関してはね。で、まあ、入ってですね、それぞれ材料費無料のところもあったんですけど、だいたい数百100円200円ぐらいの材料費だけ払って、そのワークショップを受けるようなことができるんですけど、ここが、材料費型紙代200円、で、まあ、お金を払いまして、型紙をもらって、まあ、少しだけ、まあ、列ができていたので、待っていたんですが、
はい、
周りを見渡すとですね、この3枚目のような、これは完成のサンプル。かわいくないですか、これ。
シンプル。描かれてますね。
パンダとかね。要はこれサンプル、ティッシュ出てるサンプルがなかったんで、みんなただの箱のように見えますが、真上のところが穴がくり抜いて、ちゃんと市販のティッシュみたいなビニールのね、止まる部分みたいなのも入ってるんですけど、この 型紙をくり抜くとね、こういうのが作れますよということで、3枚目、マントヒヒの絵が描いてありますが、これが
マントヒヒだったんだ。
これマントヒヒって言うんだよね。違ったっけ？
マントヒヒ
だよ。いいんだよね。はい、これの、これは絵が描いてあるんですけど、これの真っさらの白のものがもらえるんです。
なるほど。
で、周りも切り抜いてあるのかな？切り抜いてありましたね。なので、これは、A4 の紙に、インクジェットかなんかでプリントしてこんな風に書いたらどうっていうサンプルで机の上に置いてあったやつで、実際はもうちょっと円より大きくてもうこの形に切り抜かれていて、もう本当に折ればあの箱ができる状態、で、折り目のところら辺もあの押しがしてあって折りやすくなってるような、もう本当に、小さい子供でもまあその折り方だけ分かればまあ作れるぐらい、でどちらかというとその絵を描くのを楽しんでもらうっていうことだと思うんですけど、でまあサンプルはみんなこのね動物の顔っていうことで、その教室の中のあちこちにですね、このこれ何枚目だ1、2、3、そのマントヒヒの下のやつ、これはねちょっと大きいんですよ。バスケットボールぐらいの大きさがあるのかな。
結構、
そこそこの大きさがあるやつがこう並べてあったり、その次になると一番教室の後ろですね、黒板と向かい合いぐらいの位置の壁にこうやって壁に貼り付けて並んでいたりとか、なんかねここら辺がやっぱデザイナーさんがやってるだけあって、飾り付けというかこういう置き方とかも工夫されてて面白いなと思ったんですけどね。
洒落てますよね、でも。
でね、なんかやっぱこの箱式っていう名前で、ここだけじゃなくていろんなとこでやってるみたいだったんですよ。
なるほど。
で、なんかすごくその、ワークショップ自体、そのトータルで見て面白かなっていう、そのアートっていうかね、こういった反則紋とかこの飾り付け使ってるものとかもすごくなんかよくできてて、でこれ待ってる間に教室のまあ普通正面って黒板があるじゃないですか、そこにプロジェクターで映像が流れてたんですけど、CG で作ったこの箱式の動物たちが街の中に合成でぴょんぴょん飛び回ってたり、あの車がブーンって交差点の映像があって、横断歩道をこういう動物が歩いてたり、車の後を車が通り過ぎたらその後ろにこのシマウマたちが一緒に走って通り過ぎていくみたいなとか、そんなのがあったりね、なんかそういう CG を流しながらとか、あとね、ちょっとただいまってやろうかどうしようか悩んだぐらいだったんですけど、子供たちに絵描かせるじゃないですか。
はい。
で、出来上がった子は、もう一斉にとかじゃなくても空いた席からどんどん一人ずつ入れられちゃうので、もう出来上がるのもそれぞれなんですよ。
あ、はいはい。
なのでもうできた人からこうそのデザイナーさんが司会みたいなのをやりつつ、できたら教えてねとかっていうのを声かけてるんですけど、で要はおじさんに見せてみたいな、お兄さんって言ったかな見せてねって言うんですね、
はい、
で、できましたって言うじゃないですか。そうすると前に、そのスクリーンの前に出てきてもらって、でそのデザイナーさんがインタビューするんですよ。でそれをハンディカムで撮ってて、でその流れてた映像が止まって、そのハンディカムの絵になるんですね。テレビで取材してるような状況になるんですよ。
ああ、なるほど。
で、その今作りたてのその作品を目の前にして、子供がそれのインタビューを受けるんですよね。苦労したのはどこですかとか、これの、おすすめはどこですかみたいなのを聞いていくんですけど。
はい、
まあ、子供によってはね、やっぱりその緊張しちゃったりとか、まあ、恥ずかしくて喋れない子もいるんだけど、面白いのがね、ここは、ここ、本当になんか、 アーティストになりきっていて、いやここを塗るのが大変でしたとか、この角を使ってこういう風に表現してみましたみたいなことを言う子がいてすごいなこの子だと思うんだけど、でもなんかそういう作るっていう楽しみとその作品を発表するっていうこともセットにしてるっていうのがね、このワークショップすごいなと思って、
なんかアメリカっぽい発想ですよね、発表するとこもね、
でなんかこういうのってさ、自分で作ってお持ち帰りできますみたいなとこが売りだったりです。
あ、はいはい、
っていうのよくあるじゃないですか、はい、まあ、ここもそのもちろん自分で書いたものは持って帰れるんですけど、はい、その最後にちゃんとその作品自分が作ったものを見てもらうとか、
うんうん、
そう伝えるっていうね、ワンステップがあるっていうのはすごくいいなと思って見てて、なんかそれがまあね、その子供たちに、まあ、さっきも言ったけど緊張しちゃったりとかね、もうやらないで帰りますっていう子も中にはいたんだけど、
うんうん
うん、でもそれすごくいい経験だろうなと思ってね、
そうですよね、やっぱりね、
やっぱりまあもちろんそのなんて言うんだろう、こういうワークショップだからっていうのもあるかもしれないけど、ちゃんとねそのデザイナーさんがね、絶対何か褒めるの、あこの色すごく綺麗とか、ここすごく丁寧に書いてあるねとか、あそういう言い方じゃないんだ、ごめんなさいね、ちゃんとそのインタビューしてる体だから、
はい、
大人に対するような言葉遣いで、ここをすごく苦労されたんじゃないですかとかそういう風にやって、本当にそのテレビで取材を受けてるみたいなものが経験できるっていうね、なんかすごく面白いワークショップだったなと思って、なんかすごい単純なんですけどね、まあお絵かきするだけじゃないですか、しまえばもう箱もできて、ね、型ができてあってっていうことを考えるとすごい単純ではあるんだけど、その一連の流れがすごく良かったので、まあなんかこれ箱式でまたどっかであればちょっともう一回見に行きたいなと思ったくらいでね、その時そのさっきの CG の他に他の会場でやった時の様子とかも出てて、
あ、はいはい、
なんか学校、その小学校かな、なんかそこもやっぱ学校みたいなところを使ってやってたんですけど、
はい、
この箱式作りながら、
ま、
このサイコロみたいなおにぎりみんなで食べてたりとかねでその子供たちが描いたやつが並んでこう作品展みたいにしてるシーンとかがあったりとか、すごい面白いなと思って、だからワークショップの入り方というかね、なんかこういう形をまあ子供に経験させるとか、 もちろんそれは子供じゃなくてもいいと思うんだけど、大人もねそういうなんか一連の作る見せる伝えるみたいな一連のことができるような機会っていうのはすごく面白いなと思ったので、今後何かイベントするときにねこういうのができるといいかなっていうのは、
あ、なるほど、
思いましたね。これはすごい良かったです。はい、で2つ目いけたのは、
はい、
なんか自然っぽいものをなんかクラフトワークみたいなのをするのがあったんですが、
はい、
まあ、ちょっとこの箱式に比べるとね、そのさっき言ってた作っておしまいみたいな感じだったんですけど、
はい、
一つは、白い、手提げ袋みたいなのに自分で自然のもので、
はいはいはい、
柄をつけましょうみたいな感じだったんですけど、これはねどちらかというとこれよりもこれをするまでの間になんかいろんなパネルがあって、このリスの生態みたいなのを説明していくんですよ。
あ、
それをこう順番にこうパネルを次々に引いていって、最後そこが終わったところにこのバッグが置いてあって、
うん、
こう自分でスタンプつけて柄作って完成でおしまいっていう感じだったんだけど、
はいはい、
まあ、ちょっと残念だったのがね、このなんかスタンプここまでなんか自然っぽい感じでやってたから、スタンプとかなんか自然塗料みたいなのとかね、なんかそんなのやればいいね、なんか普通のスタンプで、でこの2つ並んでるうちの右側の、
はい、
なんか丸いのがあるのは、くるみかなんかの半分に
折ったやつ。ああ、そうか、
うん。で、こっちの足跡のはなんか手作りっぽいスタンプ。なんかこんな感じのものがあったり、うん、もう一つはなんかストラップなんだけど、はい、麻だったかな。
ヘンプですよ。
ヘンプっていうの？
うん、
なんかこっちはこの、色は全部自然のものから抽出したやつで色で染めてますっていうことは言ってた。
はい、
で、これをまあ編んで自分でオリジナルのストラップを作るとか言って、はいはい、ここもね、小さい子とかも結構楽しんでやってましたね。
うん、
この奥に見えるのが先生が太いやつで、
はい、
中心になるのが白い線。これはもう固定されちゃってるのかな、赤と青のを右にやるとか左にやるとかっていうのをこの大きいやつで説明してくれるから、
なるほど、
小さいかもそれこう見ながらね、やったりして、で、この左側にある、こういうストラップができますよ、みたいな。結構ね、みんな見てると、すごいなんか真剣にやってて、中にはね、二つ作って、一本お母さんの一本私のみたいなの言ってる子もいましたし、うん、まあ、こんなやつがありましたね。
なんかこのね、あ、子供が編んでる道具も手作り
やろうと思った
らできるっていう感じでね。
そうそうそう。なんかね、そうか、これちょっと手で隠れちゃってるけど、これ縦の方向で紐結んでるじゃないですか。
はいはい。
交差する方向に、
はい。
なんかあったんだよな。何があったんだっけかな。交差、これをね、90度ひっくり返してなんか別のことに使うんですよ。
ほ
う。その形もなんか面白くてね。
うん、
まあ、四角いものに貼っても一緒なわけじゃないですか。
そうですね。
だけどなんか氷炭型みたいに、あの
ベースの。ねえ、なんか島みたいな。
してあって。うん。面白いなとか思ってね。
うん。
うん、こんなのもなんか手作りっぽい感じでやってました
けど。そうですね。
うん。
特別なね、材料があってね。
うん。
特別な材料でなくてね。
うん、
はい。
ここはね、この編む、うちの娘がやったのは女性のちょっと年配の方だったんだけど、もう一人、若い、はい、僕より若い、男性の方がやってて、その人がなんか喋、ね、りが面白くて、その人がなんか、いろいろ子供たちと話しながらやってましたけどね。うん、で、まあ、ちょっと今回だから本当人多くてこの2つしか受けれなかったんだけど、他にはなんか毛糸で、なんかぬいぐるみみたいなのをこう、単純に本当に簡単にぐるぐるって丸めてぬいぐるみみたいなのを作ろうとか、
はいはいはい、
本当に小さい子もできるし、もっと言うと、デジカメで合成写真撮りましょうみたいなのがあったり、パソコンでゲームしましょうみたいなのがあったり、まあ、本当になんか様々、いろんな子供たちが楽しめるような形にはなってるんですけど、もうでも全部回るっていうのはまず不可能な感じ。
2日ぐらいだったんですよね。
うん、2日土日だったみたいですね。で、なんか前日が1万何千人とかいう話を聞いてて、とか言ってたんですけど、でもね、全体的にね、なんかアートに関係するようなものが多かったような印象。
はい。
なので、まぁ、ちょっとこの高野袋の方でご紹介してるんですけど、
はい、
1枚目の写真ね、ちょっと見づらいかもしれないけど、多くガラスになってるじゃないですか。
はい。
一番、この映ってるので一番下の階に人が歩いてて、その後ろなんですけど、ここのガラスにね、白い紙が貼ってあるんですよ。
はい。
で、切り絵みたいな形になって、うん、横浜の街並みだったりとか、
うん、
東京だったりとかするんですけど、
うん、
それが、その切り抜くのをね、お客さんがやるの。
うん、お
ー。だからもう、カッティングはされてるんだろうけど、最初だから白い、単純に全面白く貼ってあるのを、剥がしていくんですよね。そうすると、その切り抜いたところが、こう、窓のところだったり、
うん、
そういった形になって、その切り抜きの絵が、各階のこういうガラス窓に浮き上がってくるような感じになって、で、その切り抜いた紙切れをね、なんかシリアル番号みたいなのを売ってて、記念に持って帰れるみたいなのを、まあ一つのワークショップとしてやって
たみたいですね。細かいですね。毛が細かいですね。
うん。面白かったなと思ってたんですけどね。 まあ、なんでこれなんか毎年やってるみたいで、で、去年もなんかすごい人だったみたいなことはなんか新聞かなんか出てたらしいんですけど、
はい、
まあちょっと面白い、ワークショップだったので、
はい、
また来年も行きたいなと思っております、
うん、ぜひね、これは、うん、これ毎年行っていけばね、本当、
うん、
充実したものになっていくんでしょうね、どんどんね、
うん、だからこれはね、続けてもらいたいなと思って、
うん、
まあ、本当お子さんのいらっしゃる方とかはちょっとチェックをして、多分同じ時期にやるんじゃないかと思うんですけどね、
はい、
ね、なんかもうちょっとこういろいろ見ていけたら、この、慶応義塾大学のメディアデザイン研究科とかがやってるみたいなので、そこら辺もちょっとね、どういう活動されているのかっていうのを調べていければなとは思っております。
はい、
はい、で、最後その最初に出てきたこの糸、
はい、
あ、はいはい、
これね、要は吹き抜けのところのちょうど真ん中ぐらいにこうやって網張ってあるような感じだったんで、でその脇に階段があるんですよ。1枚目でいうと上の方にあるんですけど、はい、この斜めにずっとこの吹き抜けをダーッと一気に降りれる階段があって、
はい、
これ降りていくとちょうど目線ぐらいにこれが来るんですよね、で、わあ、なんか見てて面白いなと思ってて、でちょっとぼかして撮ってみようとか思って、わざとぼかしようとしたらなんか中途半端でイマイチだったんですけど、で上から見る、まあ、最初は入ってきてバーンとこれが上に見えるわけですよ、網がね、はい、1枚目の写真みたいに、で、他ぐるぐる回ってるうちに上に出て、あ、さっきのとこここだと思ってみたら、今度上から眺めて、で階段降りるとこういう同じ目線のところに出てきてっていう感じだったんですけど、これ単なる飾りだと思ってたんですよ僕、
はい、
そしたらこれも一つの、作品で、最後が2枚目のやつ、柱のところに穴開いてるでしょ、
あ、はいはい、
これ糸電話、
なるほど、シャレ取るぞ、それも
で、どのこの穴で喋ったら向こう側のどこに繋がるかと分かんないんだけど、だから誰に繋がるか分かんない糸電話、
で
もみんな子供たち楽しんで、なんか、あーとか、わーとかやってましたよね。
なんかこんな公衆電話みたいな糸電話になるんですね。
うん。これだからね、うまくね、よく見てもらうと、これガラスの、あ、この柵のところに、まあガラスはめてやりますよね。ここの隙間があるんですよ。
はい、あ、
その隙間に、こう、なんて言うんでしょう、ピンと張るように、方向付けをされていて、ちゃんとこう糸電話として機能するような形になってて、これ面白いとか思って、これただの飾りじゃなくて作品だったんだとか思ってて、
いや、このデジタル時代にあえてこう不確実な糸電話っていうのがいいですよね。
そうね。まあそんで、まあなんて言うんだろう。ここに番号とか振ってないところが僕はいいなと思って。
そうですよね。
どこが誰だか分かんないし、誰に繋がるか分かんない糸電話みたいなね。なんか面白いなと思って。こういうなんかね、アート作品的なものがこう会場内あちこちあって、面白かったですね。で、まあ最後がおまけなんですけど。
はい。
これ、もう、一箇所だけじゃなくて、いろんなとこに置いてあったんですが、ペットボトルの。
あ、ペットボトル、
あの、蓋を上から入れると、まあ、ただ単純に転がっていくだけなんですけど、もうみんな子供たちは、こう、ペットボトルの蓋持ってきてですね、ここ入れて、遊んでました。これなんか蓋って、なんかあるんだよね、確か。
集めて、ワクチンをね、寄付できるっていうのがあるんですよ、最近。学校とかね、まあ、でやってるわけね。うちの地元でもやってるんですけど。これはね、また回収するんで、こうやって見えるように回収するとね、みんな楽しんでくれるみたいですね、やっぱりね。ただ、箱の中にね、ガンガン入れていくんじゃなくて。
だよね。
ペットボトルのキャップってね、いろんな色があるから、 あのラベルがあったりね、それをまたこう絵に楽しんでみたり、うん、絵をよくね絵を作ったりとかいうのはあるんですけど、
ああなるほどね、
こうやってランダムにね入れてくのはねまた、うん、偶然じゃない偶然だねこう、うん、偶然な 絵みたいな感じでねまた面白いじゃないですか、
うんうんうん、なんかねその分別がめんどくさいとかっていろいろあるじゃないですか、
はいはい、
なんかこういうまあ大人化したらこれぐらいなことでと思うかもしれないですけど、うん、まあそれがこれの発展版をじゃあ考えてみようよとかね、うん、なんかこういうなんか楽しむ要素があってなおかつこうビジュアル的にも何か形ができていって、うん、なおかつそれがリサイクルのための、まあ、分別のきっかけですよね。だから前にちらっと話したかもしれないですけど、ゴミ処理場の見学のね、
はい、
同行で行ったことがあるんですけど、この蓋外さないっていうのすごいパーセント高いんですって。フィルム剥がすのより蓋外さない方が多いんだったかな、うん、なんかそんなあれも出てたりしてたので、うん、こういうなんかちょっとした工夫でちょっとしたことなんだけど楽しめるものっていうかね、なんかこういうのがヒントになってもうちょっとこれの発展系とかなんかできればいいなっていうのは、まあ、こういうのを子供たちがね遊ぶわけじゃないですか、
うん、
そういう子供たちが何かこう心の中に留まってこれの発展系を生み出してくれるような子がね出てきてくれるといいなっていう、なんかすごく本当全体通してすごいいいワークショップだったので、ぜひ来年もチェックしてみたいなと思いました。
はい、
はい、ということで、今週の高野僕はここら辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのはハズケと、
はい、私先ほどの、発表が大事という意見を聞きまして、
うん、
今、黙々と音楽のことで熱意を上げておられるスノーさんに、うん、ぜひとも発表の機会をと思ってたミリと、
はい、
はい、もうとにかく頭の中はラジコでいっぱい、
はい、ではまた来週。